もう一言お祈りします。天の神様、私たちを今日あなたを礼拝するためにそれぞれの場所から呼び集めてくださってありがとうございます。本来私たちはあなたに背を向けて、あなたを無視して、あなたから離れていきやすい、そのようなものでした。あなたを礼拝するようなものと値するようなものではありませんでした。しかしあなたの一方的な無条件の大きな大きな愛のゆえに、私たちを今日ここに呼び集めてくださって、またイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちをあなたの子供としてくださって、今日私たちがあなたを礼拝できること、この特別な恵みを心から感謝いたします。今日私たちはあなたに礼拝を捧げています。あなたこそ私の主ですと告白します。どうぞこの礼拝を通しても神様のことがよくわかりますように、そして私たち一人一人が神様を第一として歩み出すことができますように導いてください。神様、あなたの助けを必要としている方々にどうぞ触れてください。松川姉妹を天に見送られたご家族に豊かな慰めがありますように、あなたの助けを必要としている術後の姉妹方に、また治療中の方々に、またいろんな問題を抱えているお一人お一人に神様の助けと祝福がありますようにお願いいたします。神様、今一度祈ります。佐藤先生の外部奉仕をお守りください。特に来月はルーマニアにご夫妻で行かれますから、神様がお持ちください。今週帰ってこられるモニカ先生をあなたがお守りくださり祝福してください。今日集われたお一人お一人に神様の励ましと慰めがありますように。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福してください。あなたの御言葉がよくわかりますように、あなたの御言葉こそ私たちの足の灯火、道の光であると、先ほど賛美したごとくに、あなたの御言葉によって確信持って、平安持って、ここからまた歩み出すことができるように導いてください。お委ねします。心開いてあなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月の最後の日曜日を今日は迎えました。皆さんはどんな1ヶ月を、またどんな1週間を過ごしてこられたでしょうか。このいわき市にチャペルが与えられて3年半ぐらい経つでしょうか。このチャペルが与えられて特に感じることの一つは、いや本当にたくさんの方々がチャペルに出入りしてくださるなってやっぱり感じるんですね。先週中も月曜日にはこのチャペルの貸し出しがありました。近所のピアノ教室の発表会のためにこのチャペルを貸し出しして、ここで発表会が行われました。私は別の集まりに参加していたので教会員の方に対応していただきましたけれども、随分たくさんの方が来られたようですね。椅子を少しピアノを置くために減らしていたとはいえ、この礼拝堂の椅子が保護者の方も含めるとほとんど埋まるぐらい、そのくらいここに月曜日人が来てくださったそうです。チャペルの貸し出しにはいくつかルールというかお願い事項があるんですけれども、一つは代表者の方はその貸し出しの前にぜひ一度日曜日の礼拝に来てくださいというお願いをするんです。日本人は義理がたいですね。大体の方が礼拝に来てくださいます。もう一つのお願いは、その貸し出しの時間の中でこの教会の紹介を5分ぐらいさせてくださいというお願いです。これも借りる側はさすがに断れないですもんね。いつも時間をいただいてこの教会の紹介をしたり、聖書の御言葉を紹介したりしているんです。先週の貸し出しの時は明先生も私もいなかったので、一つのビデオを流していただきました。それは何のビデオかというと、ある2人の結婚式の様子が全国の夕方のニュースで流れた、そのニュースを流してもらいました。この教会を紹介するという時、ビデオを流すにしてもやっぱりそこには震災の話がどうしても含まれますよね。 原発に一番近い教会として、これまでこの教会が体験してきたこと、そしてそこに表されていた神様の素晴らしさ、神様の力強さというものを伝える。私たちはもしかしたら震災の証人としてのそんな役割もあるのかなと私は思わされています。月曜日の貸し出しの最中にも、他にも突然のお客さんが来られて、その貸し出しと並行してその方にもこの教会の紹介をしてくださったと聞きました。また平日にもやっぱり初めての方が突然訪ねて来られて、明先生が対応してくださって、この教会がどのようにして導かれてきたのかを紹介してくださったと聞きました。リラックスワーシップには BFP の方々が来てくださったので、午後の時間にはやっぱりこの教会のことを紹介しました。双葉郡にも連れて行ってきました。私はこの数年間で何度あの双葉郡のコースを走ったことでしょう。もういつもお決まりのコースを、私は右手に見えますのはとは言いませんけれども、ハンドル握りながらそこで見たこと、そこで聞いたこと、そして体験してきたことを、私は震災の証人としてやっぱり紹介をしてきました。先ほどお読みしました今日の聖書の箇所の最後のところで、ペテロをはじめ使徒たちも自分たちは証人ですとはっきりと宣言をしていますね。証人として見たこと、聞いたこと、そして体験したことを語らずにはいられない。それを伝えることが自分たちに与えられている役割であり、生きる使命であると。使徒たちはそれを握りしめていたのではないでしょうか。今日のタイトルにつけたように、人に従うんじゃなくて神様に従う、人に従うより神に従う、それがペテロをはじめ使徒たちの証人としての生き方だったのではないでしょうか。皆さん、私たちもイエス様の救いを体験した、そのことの証人です。私たちもうちに聖霊なる神様をいただいている証人です。イエス様の証人としていかがでしょう。私たちも神様を愛し、神様に従う、その歩みを改めて大切にしていきたいと思うんですね。さあ、この使徒の働きを最近続けて見ておりますけれども、今日までの話の流れは覚えておられるでしょうか。前回見た今日の箇所のすぐ前の箇所には、神様の臨在があふれる初代教会ってどんな教会だったかという様子が書き留められていましたね。すぐ前見ると、使徒たちによって多くの印と不思議な技が行われて、すでに何千人にもなっていた教会はみんなが一つ心になって礼拝をして交わりをしていた、そんな様子が書き留められていました。そしてそんな教会は周りの人々からの尊敬を得ていたと書かれていましたね。さらに主を信じる人が男も女もますます増えていったとも書かれていました。さらにエルサレムの付近の町々からも大勢の人がその噂を聞いてこぞって集まってくるような、そんなもう周り中に響く評判になっていた、それが前回見た箇所でした。そこでという言葉で始まるのが今日の箇所の17節からです。そんな大評判の中で使徒たちの身に起こったことは2度目の投獄の出来事でした。2度目の投獄でした。それでは今日の箇所の17節18節をご一緒に読みましょう。17、18を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。先ほどこれは2度目の投獄と言いましたけれども、1回目の投獄の出来事は4章の始まりの部分に書き留められているんです。後でぜひ読んでみてください。サドカイ派の人々がやっぱりその時も投獄したんですけれども、サドカイ派の人々の教えの大きな一つは復活なんてない、復活を否定するのが彼らの教えでした。なので4章2節に書いてるんですけれども、ペテロたちがイエス様のことを例に挙げて死者の復活を人々に述べ伝えている、 そのことに困り果てて彼らを手にかけて捕らえて翌日まで留置した。それが4章前半に書かれている出来事でした。この2回目の投獄の理由は何だったでしょうか。1回目は困り果てて、私たちの教えと違うことを語っていることに困って投獄しました。2回目の理由は、大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、周辺の町々からも大勢の人々が集まって、評判が急速に高まってきた人たちに対して、妬みに燃えて立ち上がったのでした。そして、人たちを捕らえて、留置場に入れたのでした。1回目の投獄と2回目の投獄、そんなに期間は、時間的な期間は空いてないと思います。いかに教会の状況が一日一日大きく進展していったのかが、このことからも分かるように思いますね。さあ、妬みに燃えて立ち上がった指導者たちによって、二度目の投獄を受けた人たち、彼らは一体どうなってしまうのでしょうか。19節をご一緒に読んでみましょう。彼らは一体どうなってしまうんでしょう。19節を読んでみましょう。はい。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、そうなんです。なんと神様は主の使いを使わして、夜のうちにその牢屋の戸を開いて、彼らを連れ出したのでした。この後で読む23節に書かれているように、その牢屋で番人たちは一晩中その戸口に立っていたんです。牢屋は朝になるまで完全に閉まっていたんです。翌日その戸を開けてみるまで、人たちが牢屋からいなくなっていることに気づきもしなかったんです。いかがでしょうか。これはただただ神様の大きな御業ではないでしょうか。神様による奇跡的な救いです。救いだし、神様による守りがそこにはあったのではないでしょうか。ではその神様の守りの目的は何だったんでしょう。神様は奇跡をもって救い出した人たちに何と告げられたんでしょうか。20節をご一緒に読んでみましょう。20節を読みましょう。はい。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。神様は人たちに行って宮の中に立ちなさいと言われました。宮の中にはいつも初代教会の信徒たちが大勢集まって互いに交わりをし礼拝をしていました。またまだイエス様を救い主とは信じていない民衆も大勢宮には出入りをしていました。ですからそこに集まっていた信徒への教育と、また新たな人々への伝道のために、あなた方は宮の中に立ちなさい、そしてそこで人々に命の言葉をことごとく語りなさい、これが神様が使徒たちを救い出した目的だったわけですね。今日ご一緒に確認して改めて覚えたい一つ目のことはこのことです。神様の守りは、私たちが神様の言われることを行うためなんですね。神様の守りは何のためですか。私たちが神様の言われることを行うためなんです。皆さん、こんなにも神様に愛されて、こんなにも神様に守られて、何度も何度も奇跡を見せていただいているのに、いやめでたしめでたし、あとは自分勝手に生きていこうと神様に背を向けてしまっていては、神様はどんなに寂しい思いをされていることでしょうか。神様がご自身の御業をもって私たちをそれぞれの歩みの中で守り導いてくださっている、それを私たちは忘れてはならない。それを深く覚えれば覚えるほど、私たちは神様に従う者へと導かれていくのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちも確かに神様のまさに奇跡的な救いを、奇跡的な守りをこれまで幾度となく体験してきたのではないでしょうか。震災の前も、そして震災の後も、ある人は病気の中でかもしれない、ある人はいろんな出来事の中でかもしれない、私たちが自分自身のこれまでの日々を思い返すならば、あ、確かに神様が主の使いをあの時使わすかのようにして 目の前に立ちはだかる戸を開いてくださった、目の前に立ちはだかる壁を乗り越えさせてくださった、道が全くないように思えた時でも神様が道を作って今日まで導き続けてくださっているのではないでしょうか。そしてまた何よりも神様は罪の支配下に置かれて苦しんでいた私たち一人一人をその独り子を与えるほどに愛してくださって、イエス様の十字架の血潮によってその大きな尊い代価を払ってくださって私たちを買い取ってくださった、ご自分の子供にしてくださった、私たちにもイエス様の復活に預かるものとして永遠の命を与えてくださったんですよね。いかがでしょう。私たちはこのことを忘れてはならないと思います。こんなにも神様に愛されているものとして、こんなにも神様の守りを体験しているものとして、私たちも神様の御心を行うものでありたいと思います。神様の愛と守りを覚えながら、私たちも今日のタイトルにあるように神様を愛し神様に従うものであり続けたいと思いますね。そしてみんなでこんなにも神様の守りを体験している教会として、こんなにも神様を愛しこんなにも神様から愛されている教会として、私たちもみんなで神様を愛し神様に従う、そんな教会になってまいりたいと思います。さあ、神様によって奇跡的に救い出され、そして神様の御心を示された人たちはどのように応答していったでしょうか。次の21節の最初の一文、2行目までをご一緒に読んでみましょうか。最初の一文をご一緒に読んでみましょう、はい、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた、はい、せっかく守られたけど、せっかくあの苦しみの中から救い出されたけど、こんな目に遭うのはもう二度とごめんだと人たちは口を固く閉ざして逃げていってしまったでしょうか。いいえ、彼らは神様に従ったですね。彼らはこれを聞くと、まだ夜明け頃にもかかわらず宮に入って命の言葉を語り教え始めたと言うんです。夜明け頃からですよ。夜明け頃だったらまだそんなに人もいないのではないでしょうか。しかし人たちには神様によって救われた時間の一瞬たりとも福音を語らずには過ごすまいというような、そんな気迫すら感じられる姿ですね。たとえ時が良くても悪くても神様に従い命の言葉を語り続ける、そんな人たちの応答の姿がここに見られるのではないでしょうか。人たちが宮で教えている頃、この21節の後半部分にあるように、一方で大祭司とその仲間たちは議会を招集しました。そして人たちを裁くためにこの牢屋に入っているはずの人たちを引き出してこさせようと獄舎に人を送りました。しかし次の22節を見ると、人たちは神様によって奇跡的な救いによって救い出されていましたから、牢の中には彼らはいなかった、22節に書いてありますね。そしてその人は引き返していって祭司長たちに報告をしました。じゃあその報告23節を読んでみましょう。23節読んでみましょう、はい、獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。獄舎は完全に閉まってたんです。戸口には万人たちが立ってたんです。いなくなるはずなんてないんです。しかし開けてみると中には誰もいなかった。これが神様の力です。神様の御業です。次の24節にあるように、宮の守衛長や祭司長たちはその報告を聞いて、一体これはどうなっていくんだろうかと人たちのことで当惑するばかりでした。今日は話の流れざっと確認してしまいますね。そんな祭司長たちにあったさらなる報告、じゃあ25節もご一緒に読んでみましょう。25節、はい、そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。 そうです、もう人たち大変です。牢にいるはずの人たちが宮の中にいますよ。宮の中で人々を教えていますよ。その報告を受けて、じゃあ26節も読んでみましょう。26節、はい。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。もはや手荒なことはできませんでした。彼らは人たちを連れてきました。そして次の27節にあるように、彼らを議会の中に立たせて大祭司による尋問が始まりました。もうこれは息を呑むような展開ですね。人たちはこの後どうなってしまうんでしょう。大祭司が人たちを問いただした内容はこうでした。28節を読んでみましょう。28節、はい。言った、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。大祭司が使徒たちに問いただした内容は2つのことですね。1つ目は、使徒たちを1回目に捕らえた時に出した布教禁止令、もうこれ以上語ってはならないという禁止令に違反しているではないかというものでした。4章の18節というところにあるんですけれども、彼らが釈放される時に、今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと議会は人たちに命じていた。命じておいたのに、一体何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまってるではないか。これが問いただした内容の一つ目でした。問いただした内容の二つ目は、イエスの血の責任を我々に負わせようとしているではないか。いずれにしろこの一つ二つ、大祭司たちの告発理由は、権威者である我々にあなた方は反抗しているということですね。いかがでしょうか。ますます息を呑む展開ではないでしょうか。こんな状況に置かれてしまっては、もはや絶体絶命と思えるこんな状況に置かれてしまっては、人たちはもはや恐れ、人の権威に従う道を選んでいったでしょうか。いいえ、ペテロをはじめ人たちの答えは、ここに至っても決してブレることがありませんでした。まずは一つ目の布教禁止令への違反について、彼らははっきりと答えました。いや、どんな場面だったんでしょうね。29節ご一緒に読んでみましょう。29節を読んでみましょう、はい。ペテロをはじめ人たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。なんというストレートな、なんという力強い彼らの答えでしょうか。この従うという言葉は、権威に説得されるとか、権威の言うことを聞くということです。ペテロをはじめ人たちは、この地上におけるどんな最高権威にもはるかに勝る神様の権威に従うことこそが絶対であると。これが神様にこんなにも守られ、神様に救われた私たちの生き方であり、何者にも脅かされない主張であると彼らは宣言したのではないでしょうか。これは1回目の投獄の時から決してブレることがなかった彼らの貫かれた姿勢でした。先ほども確認したように、その時彼らは今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じられていました。でもその時も、その直後、彼らはやっぱりはっきりと答えてるんですね。引用箇所の丸1番に、使徒の働きの4章19、20を挙げていますから、この時も彼らはこんな風に答えてるんです。ご一緒に読んでみましょう。はい、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは、自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。私たちは人の権威に従うのではなくて、神様の権威にこそ従うんだと。 私たちはイエス様の証人として自分の見たこと、聞いたこと、経験したことを話さないわけにはいかないんだって、この時から貫かれていたんです。引用箇所の丸2番、第二テモテの4章1節2節もご一緒に読んでみましょう。第二テモテ4章1節2節も読んでみましょう。はい、神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。いかがでしょうか。使徒たちにとってどんな圧迫やどんな反対があろうとも、それにめげず、命の言葉である御言葉を、たとえ時が良くても悪くても語り続けることは、神様に従うことそのものだったのではないでしょうか。さあ、私たちはどうでしょうか。神様にこんなにも愛され、神様に守られているものとして、神様に従う道をいつも選び取って歩んでいるでしょうか。それは時が良い時だけですか。状況が整っている時だけの、まるで御利益を喜んでいるだけの歩みになってしまうことはないでしょうか。時が良くても悪くても、私たちも神様の御心を行い続けてまいりたいと思います。私たちにも託されている命の言葉を、私たちも語り続けてまいりたいと思います。人に従うより神に従うと、私たちもその都度その都度宣言して一歩を踏み出してまいりたいと思うんですね。先日、私は教会員の方の結婚式の司式をしてきました。教会でではなくて結婚式場で行われた結婚式でしたけれども、私たちの結婚式の司式は真人にしてほしいとご指名していただいたので、喜んで駆けつけて司式をさせていただいてきました。入場の時から2人揃って終始ニコニコしている、そんな姿を見ながら、また私が話すことに何度もここに立って素直にうなずきながら耳を傾ける、そんな2人を見ながら、司式者の特権ですね、こんなに近くで2人の結婚に立ち会えることは、ああ幸せなことだなって思いました。中学2年生の時に出会ったその新婦の姉妹を眺めながら、いや大きくなったなと、素敵な女性になったなって思いました。また数回しか会ったことはありませんけれども、その新郎の姿を見ながら、ああ新婦のことがとっても大切なんだな、愛してるんだなという姿に、何か温かいものを私はもらったように思いました。その結婚式の事前の学び会の時にも、そして結婚式本番の時にも、私はその二人に恋と愛の違いということについて話してきたんです。恋と愛の違いについて話しました。ここでも何度も話していますけれども、恋は感情によるものですから、感情は状況によって上下することがあると思います。恋は感情によるものです。しかし愛は自分の意思、決断によるものなんですよね。たとえどのような状況であっても、その健やかな時も、やめる時も、飛んでいる時も、貧しい時も、たとえ感情が上下しようとも、その時々に自分の意思で決断して生涯相手を愛していくということを大切にしてほしいとお話をしました。皆さん、私たちはみんなキリストの花嫁であるとも呼ばれています。いかがでしょうか。私たちはイエス様に嫁ぐ者として、またこんなにも神様に愛され、こんなにも守られ、日々導かれている者として、時が良くても悪くても、その時々に神様を愛し、神様に従う者へと、私たちも一歩一歩成長してまいりたいと思うんですね。さあ、ペテロたちの答えに戻りましょうか。大祭司が問いただした2つ目の内容についても、ペテロたちははっきりと答えます。30節31節をご一緒に読んでみましょう。30、31を読みましょう。はい、 私たちの父祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。人たちはたとえ大祭司であってもイエスも十字架にかけて殺した自分自身の罪を自覚してそして悔い改めるならばそこには罪の許しがあるんだということを示そうとしているのではないでしょうか。イエス様こそが今も生きておられる救い主であると人たちは語ったんです。そして32節ご一緒に読みましょう。32節、はい、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。31節で述べたその悔い改めと罪の許しを経験している私たちはこの32節にあるようにそのことの証人であると。そしてまたもっと強力な証人は神様が私たちのうちに与えてくださった聖霊であるとペテロたちは言いました。いかがでしょうか。時が良くても悪くても命の言葉を語る人に従うよりもどんな時も神様に従うその歩みは証人として生きる証人として生きるということではないでしょうか。伝道は何も自分の持っている聖書知識を駆使して論証して相手を論破することではないんですよね。私たち自身がイエス様によって悔い改めと罪の許しを与えられたものとして証人として生きることではないでしょうか。それは他でもない私たちの内に住む聖霊なる神様に私たちの生活全体を明け渡して用いていただいて聖霊なる神様に証言していただくことではないでしょうか。私たちは聖霊なる神様を内にいただいている土の器にしか過ぎないものです。神様に守られて神様にこんなにも愛されているものとして神様に従って参りましょう。そして聖霊なる神様に自分自身を明け渡して自分自身の生活全体をも用いていただけるならばそれは何という幸いでしょうか。先週中松川姉妹が天に召されたという知らせを聞いて驚かれた方も多かったのではないでしょうか。まあ、90歳というご高齢であったとはいえまたちょっと弱ってきたと聞いていたとはいえご家族も驚いて担当のお医者さんも驚いてそしてやっぱり私も驚いたそんな知らせでした。松川姉妹にはお会いしたことがない方もここにはたくさんおられると思いますけれども松川姉妹は南相馬市の小高区に住んでおられた姉妹です。海沿いの方だったので津波も押し寄せてきて娘さんにお尻押されながら裏の崖によじ登って一命取り留めたそんな経験をされた姉妹です。震災の前から何度も具合が悪くなったり何度も倒れられたりしていましたけれども松川さんは不死身ですねっていろんな人に言われるほど何度でもそこから立ち上がってそしていつもニコニコして何よりも礼拝を大切にしておられたそんな姉妹でした。震災によってお家を追われて新潟に避難して奥多摩に合流してその後は娘さんの近くの横浜市で施設に入っておられました。昨年5月にお伺いした時に皆さんへのビデオメッセージということで動画を撮ってきて皆さんにも礼拝でお見せをしましたけれどもその中でもやっぱり言っておられましたね。皆さんをいつも思っています。皆さんに会いたいです。そして一緒にメッセージを聞いて礼拝したいですって言ってました。それはきっとたとえ福島第一とは離れてはいてもたとえいろんな苦しみや困難があろうとも自分自身をいつも聖霊に明け渡して神様に従って生きているそんな姿からにじみ出てきたそんな告白だったんじゃないかなって私は改めて動画を見返すときに感じました。 また松川姉妹と交わした何気ない会話は今も私の耳に残っています。震災前のことですけれども、夕方行っていた礼拝に一緒に行くために私は松川さんを迎えに行くことになっていました。夕方とはいえまだ夏真っ盛りのとっても暑い日でした。私は渋滞にはまってしまって松川さんとの約束の時間に大幅に遅れてしまったんです。途中何度も携帯電話から電話をしました。でも松川さんは電話持ってない、家の電話しかない、もはやつながらない、待ち合わせの場所の道路まですでに出て待っておられるようだ。いやこの暑さの中待っておられるんだ、倒れたりしてないといいけどな。やがて到着しました。倒れてませんでした。松川さんすみませんでした、こんなに待たせてしまって、暑かったけど大丈夫でしたか、具合悪くなってませんかと言った私に、松川さんは変わらないあの笑顔で言われたんですね。全然大丈夫でしたよって。風が吹いてくる方向に顔を向けるんです。そうすると風が感じられてとっても涼しいんですよって。本当に何気ない会話でしたけれども、それは私の耳に今も残ってます。心に刻まれてます。私たちは風の吹いてくる方向に顔を向けるかのようにして、いつも神様の方向に顔を向けて、目を向けて、心を向けていたいと思うんです。そうするならば神様を感じることができるのではないでしょうか。風はその思いのままに吹きます。聖霊なる神様も自由に私たちの心の中を、またこのチャペルの中を動いてくださっています。私たちはその風を感じて、聖霊の風に乗っていよいよ歩んでまいりたいと思いますね。さあ、私たちは神様にこんなにも愛され守られているものとしてどのように歩んでいくことができるでしょうか。神様の御心を行うものでありたいと思います。それはいつですか。時が良くても悪くてもです。私たちは人に従うより神に従う道を選び取ってまいりましょう。証人として生きてまいりましょう。うちに住んでくださっている聖霊なる神様に自分のすべてを明け渡して、聖霊なる神様に自分自身を通して証言していただきましょう。用いていただきましょう。それでは最後にもう一度29節読んでお祈りしたいと思います。29節を読んでお祈りしましょう。ペテロをはじめ使徒たちは答えて言った。人に従うより神に従うべきです。32節も読みましょう。32節も読みましょう、はい、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ご一緒に御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんの過ぎた一週間を思い返すときに、皆さんは誰を主として、誰を心の真ん中に置いて歩んでおられたでしょうか。大きな大きな困難の中でペテロたち、使徒、神様は大きな奇跡をもって、大きな道からをもって救い出されました。それは他でもない神様の御心を行わせるためでした。私たちはどうでしょうか。人に従うより神に従うべきです。そのように告白したペテロたちの告白に何を感じ、またどのような応答へと導かれるでしょうか。私たちも神様の奇跡をたくさん体験してきたと思います。神様の御業によって道作られて今日まで歩んできたと思います。 こんなにも愛され守られてきたものとして神様の御心を行うものでありたいと思います。時が良くても悪くても神に従うと告白してまいりたいと思います。証人として生きてまいりましょう。証人としてうちに住んでくださっているご聖霊に自分自身を明け渡しましょう。風の向いてくる方向に目を向けるならば風を感じることができます。神様から目をそらさずに聖霊の風に乗って証人としての歩みを一歩また一歩全うしてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人のこの人生の歩みにいつも温かなそして力強い眼差しを送り、手を差し伸べ道なきところに道を作り、何度も困難を乗り越えさせ今日まで導いてくださいました。神様、心から感謝いたします。こんなに愛されているものとして、それを決して当たり前のように受け止めるのでも受け流すのでもなく、私は人に従うのではなく神に従うのですと私も告白します。どうぞ神様、弱く小さな土の器のような私ですけれども、私のうちに住んでくださっている聖霊なる神様が私を用いてください。私を通してあなたが証人としての御業を表してください。神様、どうぞこの教会があなたのたくさんの愛と守りを体験している教会として、みんなで一致してみんなで喜んでキリストの証人としての教会の歩みを全うすることができますように、また今日ここからそれぞれの場所に神様によって使わされていくお一人お一人があなたの証人として生きていくことができますように、どうぞ導いてください。お一人お一人のうちにあなたご自身が今住んでくださっていることをありがとうございます。心の隅っこの方じゃなくて心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞ神様、導いてください。あなたこそ私の主です。あなたに従います。時が良くても悪くてもどんな時でもあなたを愛します。どうぞ導いてください。感謝します。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。